4月19日金曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は上下芽衣がお送りいたします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。3月の訪日客最多308万人、1月から3月旅行消費も過去最高。日本政府観光局は17日、3月の訪日客数が308万1600人だったと発表しました。新型コロナウイルス発表前の2019年3月を 11.6% 上回りました。統計を取り始めた1964年以降、300万人を突破したのは初めてです。単月で過去最高だった2019年7月の299万1189人を超えました。ローソン、肉を使わぬ生姜焼き弁当、大豆ミート使用。ローソンは17日、肉を使わない生姜焼き風弁当など5品を順次売り出すと発表しました。植物由来の原料を使ったプラントベースフードの新商品で、ナチュラルローソンで販売します。健康志向や環境意識が高まっており、若い世代の需要があると見ています。星野リゾート、Web5 軽井沢に推し活専用ルーム。星野リゾートは若者向けホテルブランドの Web5 軽井沢に、推し活を楽しむための部屋を設けます。客室と別に専用の部屋を用意し、プロジェクターやペンライトも貸し出します。Web5 軽井沢での反響を見ながら、他のWebホテルでも推し活をテーマにした企画を検討します。コマサ鹿之助蒸留所。2030年に世界販売5倍、イギリス大手と協力。ウイスキー新興メーカーのコマサ鹿之助蒸留所は17日、ウイスキーの海外展開を通じて2030年までに2024年比5倍の販売数量を目指すと発表しました。2021年に出資を受けた蒸留酒世界最大手のイギリスディアジオと協力し、同社の販売ノウハウや販路を生かしてアメリカやヨーロッパに売り込みます。離島に新卒呼び込め。佐渡で最終面接直結インターン。4月になり、多くの企業に新入社員が入りました。しかし、少子化が進む地方では、新卒者を採用するハードルは高くなっています。新潟県佐渡市では、市が複数の島内企業を束ねた最終面接直結インターンシップを実施し、新卒採用を支援しています。移住も視野に入れた意欲の高い学生をインターンの段階で募ります。内定につながりやすい環境を整え、若い世代の移住や雇用確保を目指します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は課徴金です。チェックしておきましょう。課徴金とは、入札談合や価格カルテルなど悪質な独占禁止法違反に加わった企業や個人事業主が当局に命じられて払うお金のことです。現行制度では、カルテルなど不当な取引制限の場合は、違反行為で得た売上高の 10%、 中小企業の場合は 4%、 支配型私的独占の場合は 10%、 排除型私的独占の場合は 6%、優越的地位の乱用は 1% などと、違反行為の類型によって算定率が異なります。以上が今日知っておきたい用語、課徴金の説明でした。ニュースで見かけたときはぜひチェックしてみてください。ここからは就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が、日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。 松屋フーズは牛丼チェーン松屋でこれまでに各国の郷土料理を期間限定で販売してきました。ジョージアの郷土料理シュクメルリがヒットしたことで大使館からのラブコールが相次いでいます。では今回新しく発売されるのはどこの料理でしょう。次の3つから選んでください。 1. カザフスタン、 2. ポーランド、 3. ネパール。 3、2、1。 答えは2のポーランドです。松屋フーズは18日、牛丼チェーン松屋でポーランド風ミエロニーハンバーグを発売すると発表しました。2023年にポーランド大使館からポーランドの食文化を日本で広めたいと松屋フーズに提案があり、商品開発を決めました。大使館職員なども協力して味など打ち合わせを重ねました。大使館から声がかかりメニューを開発したのは今回が初めてです。ミエロニーはポーランド語でひき肉のこと。日本のご飯に合うよう工夫したソースが特徴です。牛肉、豚肉、鶏肉の3種の肉を使ってコクを引き出し、クリーミーなマッシュルームソースにご飯もメニューに合わせてバターライスにしました。昨年行ったポーランドを思い出しながらぜひ食べたいと思います。松屋で販売された郷土料理で美味しかったものがあったら教えていただきたいです。このクイズについて詳しく知りたい方はこのチャプターのリンクから記事を読みになれます。次回もぜひチャレンジしてみてください。ヤング日経金曜日、上下芽衣がお送りしています。原宿に新名所が誕生しました。原宿の交差点のところにできた原角です。東急プラザ系列の商業施設なんですが、まず外観がとても特徴的です。壁面は鏡張りのようになっていて、その建物の上の部分をバサッと斜めに切って中が見えてしまっているみたいな作りになっています。イメージしづらいと思うのでぜひ検索していただければと思います。まず入り口を入って右手にあるのがイギリスの香水メーカージョー・マローンです。没入型の店舗になっていて、いろいろな体験ができます。例えばいつも曇り空のロンドンをイメージして作った雲のオブジェは、頭だけ中に入って香りと音声が楽しめます。また今回はこの店舗でしか手に入らない香水があります。それがナシブロッサムという香水です。ナシのさっぱりとした華やかな香りは、誰からも好かれそうな優しい香りでした。他にもエンボスがプリントできたり、この店舗限定でワッペンを貼ることができたりします。店員さんもとても優しくて居心地がいいお店でした。また左手に行くと日本酒屋さんのひねもすさんがあります。日本酒好きではないお客さんでも楽しめそうな花酵母を使ったワインのようなドリンクが出てきます。もうすぐ母の日ということで、母の日の限定のパッケージやセットも出ています。2階、3階にはファッション性の高いおしゃれな洋服、雑貨、展示などがあります。桃音ちゃんの思い出のフランスのティーサロンアンジェリーナは2階にあります。4階に行くと、子供の頃遊んだ原っぱにあった太陽、風、雨、土、虫、緑のような 100% 再生可能エネルギーを活用したアートと植物を楽しめる原っぱのようなパブリックスペースがあります。原角パブリック、略して原っぱです。私は高校時代、渋谷から原宿まで行って竹下通りを通って、また原宿から渋谷に帰るというあまり生産性のない休日を友人と過ごすことが多かったんですが、真夏にこれだけ歩くとかなり疲れます。そんな時はスターバックスに入ったりとか、でもお金がないと面原の森という東急プラザの上のテラスのところで過ごしていたんですが、そこもだいたい埋まっているんです。女子高生からするとお金を払わず室内で休めるところがあるのはとても助かるなと思いました。5階6階は飲食店です。5階6階は飲食店です。5階はイートイン形式、6階はテイクアウト形式で、テラスなどで食事をすることができます。こちらも活気があって何でも美味しそうでした。どこもかしこも気になるお店がたくさんあったんですが、 その中でも私が一番気になったのは B1 階にある銭湯です。高円寺にある小杉湯という銭湯が運営しています。お風呂は3つあり、温冷交互浴というものを楽しむことができます。また最近流行の電気バリブラシというようなものも追加料金なしで体験することができます。お風呂上がりにはパーフェクトな生ビールザ・パーフェクト黒ラベルを楽しむことができます。大人は、12歳以上は520円、それ以下で6歳以上は200円、6歳未満は100円で入浴することができます。今はまだプレオープン期間で、神宮周辺で働いていたり在住の方しか入ることができませんが、5月13日からはどなたでも入れるそうです。先週もコメントありがとうございました。今週もお待ちしています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経の旧ツイッター X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今週もお聞きいただきありがとうございました。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。